今週のオナニーはいっぱいマクロン2件です。大人の学校第162回、砂の粒赤なめの効果を作ろうの回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら peepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生、中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤泰造でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは本日もステーキを食べてビンビンになった赤ラメと、中国でチビサワーズというグミを食べて、
砂の粒ちゃんでーす。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
粒ちゃんはグミが好きだそうで、山形のさくらんぼっていうグミも食べてますね。カムカムレモンっていうグミも食べてますね。チビサワーズも食べてますね。これなんですか、フィットチーネグミも食べてますね。
グミ、日本のグミ、日本のグミ本当美味しいんですよ。
うん。あの日本のグミはさ、あの、あ、なんですか、それは、うん。暗殺教室の。
はい。
あとは、ピュレっていう。
うん。
なんか、カゴメのグミですか。
本当に美味しいです。はい。
あの、グミ
って。
あ、それ、完熟王なんですか、
そう。バナナです。
完熟王に俺はなるっていうグミを食べてますね。
うん。
あの、グミ、日本のグミさ、最近流行りは硬いグミだって、うん、
そうなの、
弾力があるんですよね。
ああ。
だから、あの、顎が丈夫になると。
はあ。
うん、だからいいと思いますよ。
顎が丈夫になると顔はどうなるんですか。
顔わかんない、あの、歯並びが良くなって。
はあ、
小さい頃
それはいいですね。
歯並びが良くなって、
はい、はい、
輪郭がはっきりしてくるんじゃないですか。
輪郭がはっきりしてくる。
顎がなんかほっそりしてるのが現代人の最近の良くないところなんですけど。
うん。でも私はグミを、私はグミをしっかり食べているから。
グミしっかり、昔から食べてたんですかね。
昔から好きでした。
ああ。だから。
だから。
輪郭がはっきりしてるのかな。
輪郭ははっきり。
そうですね。はい。
している。
輪郭がはっきりしてるんじゃないですか。だからあの。うん、漫画で描くときにちゃんと顎のラインっていうんですか、
うん、顎っていうか
エラのラインがはっきり
はっきりして、片桐入りに
片桐入りに似てる感じに
やめろよ
もうこの
次行ったらどうなるか分かってんだろうな
このネタあんまり良くないですよね。あの差別につながるんで、やめましょう。大人の学校はそういう差別や偏見と戦っていくラジオでもありますので、
うん、そうです、そうです、
はい、そういうのやめましょうね。
おお、なんか今あれですか、はい、猫を集めるアプリ流行ってません？
猫を集めるアプリ、
これ
iPhone アプリですか？
Android もあるみたいですけど、
うん、
素晴らしく可愛いですねこれは。
へえ、
うん、よいしょ、はい、どうぞ。
そのさん、はい、猫好きですからね。
そうよ、
あの、そんなアプリ本当に知らないんですけど。
あ、そうですか、なんか日本で随分流行ってるみたいだけど。
ああ、そうですか、うん、そんなところでちょっとですね、
うん、
今後こういう風になったらいいなと思うんですけど。
はい。
1週間に1回こうやって録音してるわけじゃないですか。
そう、まあ 校長はね。
あ、はいはいはい、この番組自体は1週間に1回配信してるわけですけど、はい、その1週間の間に例えばメールが届いたりとか、はい、あのよく言ってるツイッターのシャープ大人でつぶやいてくれてるとか、
うん、
そういうのがあったりすると 毎週あったりすると、このなんていうんですか、本題に入る前に、
うん、
今週はこんなことお便りがありましたみたいな話をできたらいいじゃないですか。
うん、理想ですね。
憧れですよね。
はい。
そんな中でですね、
そんなわけにいかないからね。
そうそうそう。で、大体いつもあのエニグマさんとノボさんっていう方か猫好きさんぐらいですよね。
あ、私そう最近思い出したんですけど、
はいはい、
あ、なんだっけ、お正月の歌だったかな。
はいはいはい。あ、
お、フリーザの臨床バージョンでプレゼントしますって言ったやつを、
猫好きさんにプレゼントしないといけないですよね。
もうなんかずっと忘れてますよね。
あなたが忘れてるんですよ。
忘れてるっていうか、まあ、うん、
サボってるんですか。
サボってる、まあ、管理は好調ですよこれ。
いやだ、言われないことをいいことにずっと心にモヤモヤしたまま何もしてなかったんですか。
モヤモヤっていうか、まあ最近ふっと気づいたんですけどね。
まあ思い出したんですね。
うん、
臨床のデータ、ね、はい、送ってくださいね。
まあでもお正月っていうぐらいだから、やっぱり
別にお正月じゃなくていいですよ。だから
、あ、そうなの、
うん、
臨床なら何でもいいのかな。
何でもいいと思います。あの中華版フリーザ砂の粒さんの臨床が聞けるっていうことでメール送ってきてくれたわけですから、うん、
これは非常に申し訳ないことをしてますね。
詐欺になっちゃいますよこのままじゃ
詐欺になっちゃいますね。
なっちゃいますよ。じゃないですよ、
うん、詐欺になっちゃうね。
えっていう、ちょっともう話戻りますけど、
はいはい、
それはそれで、やっといてもらいたいんですけど、
うん、
まあ、時間があるときに、
うんうん、
あの片手までやっといてくれればいいんですけど、
片手までやったようなものをプレゼントするとか、それはどうなんですか。
ダメですかね。
しっかりしたものやはり、
ね、もう猫好きさん
送るからには
何のメールも送っていただけないんですよあれ以来。
本当ですか。
本当ですよ。
これは引き金になってますね。
有識者問題ですよいや、それ
まずいな。
もしくはこの番組が方向性がなんかどんどん下水番組になってってるっていう、
うん、それは俺はそれに加担した覚えはない。
覚えないですよね。僕もないんですけどね。
熱い思いをラジオに込めて、今日もゆくゆく東へ西へ、あふれる妄想を垂れ流し、特撮魂ここにあり。ミキアンとフジモッチがお送りする特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー、ただいま絶賛配信中。詳しくはスーパーヒーローファクトリーで検索。
そんな毎週そういうね、そのメールとかがお便りが来たらいいなと思ってたところですね、
うん、
初めての人なんですけど、
うん、
シャープ大人でつぶやいてくれた人
が
いますので、ちょっとそれを紹介したいと思いますよ。
はい、
はい、KIM、 キムさんって読むんですかね。
ほうほう。
キム、 KIM さん。第153回で思い出したのは、第153回っていうのは、
うん、
僕とモンソンがドライブの時に、
うん、
あの中高生はあの女子にいろんな卑猥な言葉言わせられるから、
うん、あああれ良かったですよ。そうそうそう、あれ良かったです。
あ、ありがとうございます。
そういうふうに
言わせた方がいいよっていう話をした回ですけど、それに対してですね、
はい、
はいはい、改めて第153回で思い出したのは、学生時代に同じバイトでいた女性が遠くから〇〇ちゃん一緒に行くと言われ、行くと返事をしたのはさすがに周りの男衆は振り返ったというお便りでした。
はい、あ、それをわざわざつぶやいていただいて、
はいはいはい、いいじゃん。
ありがとうございます。そうですか、
こんなんね、いいですね。実際にあったっていうことは、
うん、
妄想の100倍以上 興奮しました
。そうですね。
そう。
それはずっとこう脳内メモリーに残しておけばね。
残しておきたいですね。
何年でもおかずで使えますね。
そうそうそう。まあだからね、あのこれはボイスメモに取っといてもらって。うん、
それでも結構一緒に行くは結構ありそうですね。
ありそうですよね。
ありそうですね。
でも実際聞い
て、ね、一緒に行く、行く、うん、ああ結構言いそうだな、うん、明日にでもこれちょっと
行けます、
できる、できるかもしれないですね。あとね、うん、私最低なこと、最低なことなんですけど、
はいはい、あります、
これは最低だな、
うん、
あのね、ほら日本語教えてるもんで、向こうは、
はいはい、
こっちがいやらしいと思ってても、
うんうん、
向こうはそのいやらしさがわからないことがあるじゃないですか。
ありますね、はいはい、
ありますよね。
言葉がわかんないからね。
そうそうそうそう。でそれで、それでこの時々なんですけど、はい、あのピラミッドは約270万個の石から作られていますっていう文が出てくるところがあるんですけど、
はいはいはい、
それを授業中にあのそういうね、学生に読ませてはニヤニヤしております。
最低ですね、職権乱用って犯罪ではないですけどね、
まあ、読ませてはっていうか、まあ、自然に読むんですけど、
まあ、だって読むだけですからね。ただニヤニヤしてるかどうか、
それはみんな読む、ね、
そうニヤニヤしてるかどうかだけですよね。
そうですね。
あ、羨ましいですね、それは。そうだから、ね、あの僕そのさっきの KIM さんにのつぶやきに返信をしたんですけど、はい、
うん、
結局やっぱりあれじゃないですか、僕も大きな会社にいたら、
はい、
OL さんがいるようなね、大きな会社にいたら、はい、そういうの毎日試せんのになと思って。
ああ、
ねえ、 OL っていうのはオフィスレディーでありオナニのためのレディーっていうこともあるよなと思って、ちょっとさっきふと、
誰がそう思ってたんですか。
あ、僕はふとさっき思ったんですOL っていうのは、
あ、
うん、オナニーのためのレディっていう
意味があるんじゃないのかなって考えた。そう
そうそうそう、はい、思いました。
頭おかしいじゃないですか、大丈夫ですか。
で、
はい、
あの今週はあのちゃんとテーマがあるんですよ、珍しく。
はい、
あの僕たちの大人の学校の、
うん、
あのなんていうんですかね、番組のそのテーマというか、
はい、
をもっと分かりやすくするために、
うんうん、
オープニングテーマなのか分かんないですけど、大人の学校の主題歌もしくは校歌っていうんですか、
うんうん、
を作ったらどうかなと思ったんですよ。
おお、
効果
、はあ、
例えばね、効果ってどういうのがあるかっていうとちょっと言ってみますね。
はい、
歌はメロディーは分かんないんですけど、今日見つけたんです、こういう効果。
はい、
読んでみますね。
ほう、
もう最初から読めないなこれ。なんとかの花咲き誇り、結び合う松の緑は、おー、なんとかの川長く、
もういいもういいもうい
い、もうい
いもういいもういいもういいもういい、聞いたことある、聞いたことある、
聞いたことあるんですかこれ。
ああ、聞いたことある。
2番ですけど、夏の風咲き渡る、
ちょっと待って、もうマジで聞いたことある。
あ、そうなんですか。
マジで聞いたことあります。
効果、これ実際ある効果なんですよ。
さあ、なんか、うん、メロディーも浮かんでくる。
あ、そうなんですか、
うん、
こういうのを作りたいなと思ってるんですよね、
うん、ああ、そういう感じなんですね。
そう、
なるほどね、
はい、そうなんです、
うん、なるほど。
今日息子がなんか、息子はまだ幼稚園通ってないですけど、
はい、
なんかその体験幼稚園してるところの盆踊りがあって、
お
ー、それが近くの小学校を舞台にその盆踊りやったんですよね、
うんうんうん、
そこの体、うん、今日僕あれ雨だったんで、
あ、
なんていうんですか、体育館、
はい、
でやったんですけど、そこで乗ってたんですよこれ。
ああ、そうですか、
うん、ということで効果を考えたいなと思って
ます、うん、はいはいはい、いいっすよいいっすよ。 とはいえ、そういう感じなんですか。そういう本当になんか学校らしい効果を作るんですか。
はい、だからそのコンセプトもまず考えないといけないじゃないですか。
うん、
でこの番組自体、
うん、
1回が 5,6 時間あるわけじゃないんで、
うん、
ここで1回で完成させるってわけじゃない、
うん、
のでまずどこまで今回、
うん、
考えていけばいいかなっていうことで、まあ、何回かに分けてやってもいいのかなと、
うん、はい。
そしてあのリスナーの皆さんはなんでこの効果を考える会っていうのを砂粒さんとやってるかっていうと、今砂粒さんが一番音楽に、なんだろうな、リアルタイムで携わっているということと、
うん、
あのシンガーソングライターなんで砂粒さんはね、
バカにされてるような気がしますけど
違います、そこは全然バカにしてないです。そこはっていうか、もともとバカにしてないです。それでリアルにあのそういうシンガーソングライターとして、まあ、あの抜擢させていただいたというか。
ああ、じゃあ曲も作るんですか。僕は
あのいや、それ一緒に作っていきましょうよ。
はい、
はい、じゃあ
メロディーはパクリでいいんですよね、もちろん。
なんでその当たり前にパクリでいいんですよねって言ってきたのか。いや、じゃあ僕
やっぱ馴染みやすいメロディーをやっぱり皆さんに聞いてもらった方が気持ちいいだろうし、
メロディーに関しては僕が言いたいことがあったんですけど、うん、
はあ、
小室ですね、小室メロディーで。
ああ、
ちょっとい
いですか。じゃあ小室さんからいただきましょうよ。
そう、僕絶対使いたいフレーズっていうか、これいいなっていうフレーズがあるんですけど、
愛しさと、
ああ違う、
切なさとじゃなくて、
優しく優しく楽しい。
ああ、
これいい。
それ川原智美の歌ですね。
わかんないです、誰の歌かわかんないですけど。
ああ、
その小室のハモり方あるじゃないですか。
いや、どうなんだっけ、優しく、
あ、そう
優しくみたいな。
そう
ああ、いいですね。
そういう感じが一番みんな聞きやすいし、
これね、
その学校のメンバーが集まった時に、
うん、
あ、この歌歌おうよっつって、
ああ、なるほど、
歌いやすい、
ハモりやすいしね。
そう
ああ、そうそう。そう、カラオケで一人で歌って聴かせるような歌は作りたくないですよね。
そう。
みんながこう入ってきさ、ね、入ってきやすいやつですよね。
そう。
ああいいじゃん、で、うん、優しく楽しくね、もう決定ですね。あ、それじゃあ、ね、それも大サビにしましょう、大サビ。
それだって本当原曲でも大サビなんじゃない。
それが A メロってありえないでしょ、だって。
あ、ごめんなさい、あの
じゃあホニャララハーって、
ちょっと待って、うん、今ねヘッドホンを初めてつけて録音したんで、
うん、
今動いたら抜けたんですよ。
ああ、
あなたが何て喋ってた。そうです、あ、何て喋ってた。
じゃあイントロあって、 A メロあって、 B メロあって、サビあって、
はい、
で、まあ、ギターソロ入れた方がいいね、やっぱり。
あ、イントロ、
イントロ A、 B、 サビ、
サビ、はい、
ギターソロ、
あ、ソロ、
あ、そ、ソロ入れて、
はい、
で、そうだな、 C メロ入れましょう、一回
C メロ、はい、
C メロ入れて、でサビ、
サビ
で大サビの優しく優しく楽しく、
大サビが優しく優しく、
で歌詞は変えた方がいいと思う。
ああ、そうだね。
うん、
ね、ですね、はい、
一応その構成でいきたいですね。
わ、は
い、
かりました。で、
なんか意見はありませんか。
あ、意見言わせてもらっていいですか。その構成で考えるとですね、はい、
うん、
イントロあるじゃないですか。
はい、
あ、いや、サビとサビ、大サビっていうのはほぼ似たようなもんじゃないですか、
うん、はい、
ABC とイントロ、
うん、んそこ ABC、まあ、うん、
イントロ ABC にありますけど、
はい、
そこの、
はい、
なんだろうな、全部変えるのかっていうこと、あんまりたくさんの その 変化があっても分かりにくいじゃないですか。
ああなるほど。
だから、
ね、じゃあ C メロなしですね。
いやまあ分かんない。 AB サビソロだからソロが A メロと同じ
構成にして、うん、ああいいと思う、いいと
思う、はいはい、C を B にしてとか。
ああそうしましょうか。
でイントロとサビは一緒とか、そういう方が。ああ今止まってますね。
中近東グダグダグダグダ中近東中近東グダグダグダグダグダグダグダグダグダグダ中近東
コミュ障ポッドキャスト中近東ラジオただいま絶賛配信中。みんな聞いてね。
とりあえずじゃあ歌詞を考えていきましょう、
うん、
か。
どうしようか、どうやって考えようか。あいうえお作文にする。
あいうえお作文ってあのさ、うん、どうしても入れ大人の学校のそのさ主題歌というか、うん、あの効果になるわけですよ。
はい。
どうしてもこういうの入れたいっていうのがやっぱあるんですけど。
ああもうあるんですか。
あ一応ありますね。大人の学校っていうフレーズじゃないワード入れたいんですけど。
ああいいんじゃないですか、ありきたりで。
そうですね、はい、ありきたりでいいと思う。いいですね、ありがとうございます。あとはあの大人の学校にあの、うん、なんていうんだろうな、これをオープニングで流すかエンディングで流すかどっちか決めとかないといけないんですけど、う
ん、ああ
どっちがいい。
今オープニングは何だっけ。どっちもハヤトの曲か。
そうハヤトの月光インソムニアと。
反響はどうなんですか。
反響
は
猫好きさんだけからは、あとは藤本方からありますけど。あの別にいいんです、それは一回無視して置いた方が。
反響を無視してやるんですね。
というのもだって別に交互に流せばいいよかったりとか、まあいろいろやり方はあると思うんで。
うん、だから曲の出来次第じゃないですか。
ああじゃあ出来上がりに、
うん、
じゃあ合わせてなんかあこれはエンディングの方がいいなと思ったら、うん、じゃあエンディングにすると。
はたまた CM 前になるかもしれないし。
わかりました、うん、なんか大人の学校を
うん
がどういう番組かっていうのをなんとなくその想起させるようなものがいいんですよね。その大人の学校に対して希望を持てるようなものがいいと思うんですよ、
うん、なるほど。じゃあ
なんでしょう、うん、その中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたち、
うん、
まあでもそう言いつつも大学生や新社会人たちにも聞いてほしいっていうところはあって、
はい、
あのどこをターゲットにしてるかっていうと、あのなんていうんだ、リアルが充実してないしてたとしてもですけど、なんか心になんかトゲがなんかモヤモヤがある人が聞いて、
うん、
それを聞いてちょっと元気になってもらいたいというか。
いいですね、うん、そういうモヤモヤある女の子好きですからね私。
モヤモヤある女の子かどうかは僕言ってないですけどね。
そういう空気は好きなので、うん、分かります。綾波レイ的な感じでしょ。
あそうですね、そうそうそうそう、あ綾波レイなのに、
うん、
なんか下ネタ聞いてプッて笑っちゃうみたいな。
ああいいね、
そういうのいいじゃない。
いいですね、いいですね、うん、それを想起させるような感じね。
そうそうそうそう、だからあのポジティブすぎる歌詞だと、
うん、
ああ明日も会社行きたくない、明日も学校行きたくないのに何そんな明るくやってるんだっていうような感じで嫌なんです
。ああ何も分かっちゃいねえなっていうの
はダメ。そうそうそうそう、分かってるはずなんですよ僕たちは。
なるほどね。
だからなんか
じゃ
あの毎週大人の学校で待ってますよみたいなのか、
うん毎週大人の学校で待ってますよ
僕たちはあの開講してますよって、
ああ
開門してますよなのか、
ウェルカムよっていうこと
で、ウェルカムよみたいな、
ああなるほど、
それを学校っぽく言うっていうか、
ああウェルカムよ、一戦待ってるわよ、
うんうん、投稿しておいでなのか、投稿っていうのは登下校の投稿ね、
あ
それか下校した後に寄るのがここですよなのか、
なるほど、
うん、なんかそういう、
あじゃあ下校した後で咲く、
うん、
下校した後で開く悪の花みたいな感じじゃないですか、
あ下校した、
うん、ちょっと語呂悪いな、放課後に開く
悪の花、うん、あ放課後、放課後っていいですね、
放課後に咲き誇る、咲き誇るとかってこれ歩くっぽいね
そうですね
放課後に、放課後にひっそりと咲く
花、
放課後にひっそりと咲く、何でしょう、悪の花だとまたなんかやりすぎだよな、
まあ悪の花の話はしましたけどね、
咲く、あそうか、ああいいんじゃない話してか、じゃあ悪の花、あのちょっとこの言葉いただいて、
あのアニメもすごく共感しますからね、放課後にひっそりと咲く悪の花、う
ん、
まあ語呂
が、あ、いいじゃん、すごくいいですよ、
そうですか、
それが
ひっそりと咲く悪の花、
それどう、そこ、それかなりいいよ、どこに持ってくるそれ、
そうですよね、放課後にひっそりと咲く悪の花、
あ、でも、まあ、でも A メロなのかな、
しょっぱなでってこと、
しょっぱなでいいんじゃない、このぐらいのガツンさがあったんですか
じゃあちょっととりあえず
途切れた黒い夢に今日も惑わされるみたいな、
あ
ガツンって感じが、それでも、あ丸パクリだよそれ
あそうですね、あ
と丸パクってますよそれ
あ僕たちが好きな黒い夢の的なところが、
サッツなんで、
あサッツですか、じゃあいい、ね、サッツはいいですよ、放課後に、
いいじゃん、放課後に
ひっそりと咲く悪の花っていう感じですか
そんな感じなの、
いや違う、俺のイメージしてる効果は全然違います、そんな感じじゃない、
違いますよね、あのもっと効果っぽいでしょ、
アコギで弾けるような感じです、
放課後にみたいな感じでしょ、
ああいいですね、放課後にひっそりと咲く悪の花、
あ悪の花をそういう感じにしようか、コーラス的にしような感じにする、
あーコーラス、あじゃでもコーラス
まず女の子前半歌って、あそうか忘れて、
だから同時に歌わないといけないんですか、
でも小室的にするんだったら A メロからコーラス入ってくるのは変ですよね、 B からやっぱ入ってくると、
ああ、う
ん、
そうですね、じゃあちょっと
じゃあ、うん、A メロだから今の字数と字数と同じぐらいのフレーズがもう一個欲しいですね、
ああ A メロもう一個って
ことね、はい、放課後にひっそりと咲く悪の花、17文字ぐらいで、
はい、すごいよく文字数そんな一瞬で出ます
ね、いや今数えたんだよこれ
指で
そうだよ出るわけねえな、
そうすると指10本あるんですね、
怖いこと言わないでくださいそうです放課後に咲く悪の花
と咲く悪の花
で、では次の中には、
あ
次のフレーズの中には、あの、
はい、
椎名林檎みたいにさ、うんうん、あの一般の人が聞いてもすぐには分からない単語を入れたい、うんうん、
それ今を
マーシャルとか
私、ああそういうことね、うん、
そういうこと、うん、なんか最近好きな言葉ない、
好きな言葉、
じゃあやっぱそれはあからめさんの好きなシンメトリーをどっから入れようか、うん、どっちが好きなの、アシンメトリー
でしょアシンメトリーだそれは
アシンメトリー、あ7文字食ってくれるね、
うん、
それ入れようよ、
でもそれ多分放課後にひっそりと咲くの、ひっそりと咲くのところがアシンメトリーになるんじゃないの、
どういうこと、
文字数的にさ、 放課後にっていうさ切るところでさ、
うん、ああそっか、
アシンシンメトリーだったらいいけど、
アシンメトリー、あ、シンメトリー、シンメトリーは中に、中の方に来るわけだね。
アシンメトリーになっちゃったらね、中に来る
んだ。そうだ、うん、じゃあじゃあどうしようか、
なんとかにか、あなんとかいいとかでいいんですよね。
あ
じゃ
あ
すごい全然関係ないですけど、裏若きみたいなことで放課
後に
合わせるんでね、
くるわしいとかでもいいわ
け、くるおしい、くるおしい、アシン
メトリー、はい、よいよ、
アシンメトリーになるのかなとかでいいんですね。
あちょっとくるおしいアシンメトリーはすごくいいんじゃないですか、
くるおしいアシンメトリー暫定でちょっとしよう、それくる
お
しいアシンメトリー悪の
話、さっきなんだっけ、放課後にひっそ
り、放課後にひっそりと咲く悪の花、
ひっそりと咲く
悪、放課後にひっそりと咲く、
あえちょっと長くない、長くないそこ、うん、
放課後に、
放課後に、放課後にひっそりと咲く悪の花とかじゃない？
ああいいじゃないですか。放課後にひっそりと咲く悪の花、くるおしい、アシンメトリー、くりの花。
あいいじゃないですか。じゃあそうしよう。あれ。あでも
ちょっとだって苦労しやしむという国の花でいいじゃないですか、
いいじゃない、
うん、
放課後に、放課後にひっそりと咲く悪の花、苦労しアシンメトリー、苦労の花。
いいですね。
あしかもさっきの悪の、はい、悪の花の花は中華の花でしょ、はい、栗の花の花は普通の花でしょ、
あそうですね、はい、そう
ですね、
そして栗の花がアシンメトリーなことって結構あるってことですよね、
うん、ああ、
ね、これ栗の花あの本当にバギナのこと栗の花って言う人いるかな、分かんないけど、まあ、そういうことです、
栗の花って精液臭いとかいうやつでしょ、
だけどそれをだから栗の花びらってことで、
あ
そのダブルミーニング的なさ、
ああじゃあいいじゃん、もう、うん、余計深いじゃん、
そう深いですね、苦しいアシンメトリー、栗の花って
、栗の花
的な、
すごいじゃないですか、
すごいですね、だからこれ説明しなかったらさすごいいい歌詞に聞こえるんじゃないですか、
なんか、
うん、
なんかガロとかの漫画に出てきそうじゃないこのフレーズ、
うん、
古いアシンメトリー、栗の花、
誰が必殺技で言うんですかそれ、
いやいやそのなんか、うん、すげえ昔のなんだろう、すげえ昔の広告とかに書いてありそうじゃない、
苦しいアシンメトリー、栗の
花。書いてねえか。
あれこれ五七五じゃないですかそのね、
そうか、
あれ放課後にひっそりと咲く悪の、そうです
か、あそうか、ずいぶん語呂がいいなと思ったら、ね、俳句になってたんだ。まあいいじゃん、
B メロ日本人らしい、行きましょうかとりあえず、
行きましょうか、うん、ここは小室コーラスが入りますね、
B メロで入る、 B がコーラス入るね、はい、そうですね、あのコーラスでその盛り上がり持ってってサビにつながるっていうところ、
そうしましょう、そうしましょう、
はい、
放課後にひっそりと咲く悪の花、苦しいアシンメトリー、栗の花、
うん、であとは
ちょっとことわざとか入れてみて、
はい、ことわざ、それ学校的なっていうことですか、うん、あ
そうね、うん、ちょっと知的な感じも出して、
ちょっとことわざって言われてパッと思いつかないんですけど、ことわざって例えばどういうものが、
え2階から目薬とか、
うん、2階から
目薬、それじゃダメ、それは生活っぽすぎるから、まあ
ことわざね、ちょっと、
うん、 と
さっとことわざって出てきて、あの検索して一番上に出てきたやつをちょっとことわざ、あ、ことわざ一覧ってなると「あ」から出てきちゃうんであれですね。
ああそれはじゃあことわざ、
ことわ、はい、あの僕好きなことわざがあるんですよ。
はい、
うん、今日も使ったんですけどね、
うん、
こんたくさん見るとちょっと思い出せないですね。これだって500個ぐらいありますよあ、ことわざちょっとランダムで言ってくんで、大人の学校に合うようなことわざ、
はいはいはい、お願いします。
ちょっと言ってきますね。
うん、
うんと、笑う角には福来たるとか、笑う渡る世間に鬼はないは違いますね。
うんうん、違うな。
楽は苦の種、苦は楽の種、
うん、
違いますね。やぶから棒、やぶをつついて蛇を出す、まあ、ちょっと
違うな。
うん、
うん、
無理が通れば道理が引っ込む、孫にも一緒、まかぬ種は生えぬ、下手の考え休むに似たり、あんまりねこれ聞いて、ああやっぱり私、僕私そうだなって思っちゃうとダメなんですよね。
そうですよ。
あ、なんだっけな、情けは人のためならずじゃなくてね、そういうのがあったんだけどな。婚姻屋のごとし、これ卒業式とかでよく使われるんです。去る者は日々に疎し、
こたつやめようか。
うん、あんまり、まあ、今のところは出てこないですけどね。
そうですね、
うん、
ことわざじゃなかったら、
はい、なんか、あ、僕ちょっとあったんですけど、
はい、
あのよく校歌とかで、まあ、さっきの卒業式みたいなことで言うのが、そのここで過ごした年月みたいな、その学校で過ごした月日みたいな、うん、
はい、
そういうことを入れるといいのかなっていう、私たちと共に過ごした日々みたいな、
卒業生が卒業式で掛け声で言うようなやつですか。
うん、というよりもなんか、
うん、
歌詞にそういうの入ったりするんじゃないかな。
最近私そういうパワーポイント作ったんですよ。
ああそうなんですか。
6月、中国は6月が卒業なんですけど、
ああ
、あのそれでこの前のってやつ、この前のアニメライブで卒業、はいはい、卒業をテーマにちょっとパワーポイントを作ってライブをやったので、はい、それのそれちょっと読みますわ。
はい、
ちょっと待ってね、ちょっと読むからピンときたら止めてくださいね。
はい、わかりました。
卒業、
はい、
今みんなに伝えたいことがある。お昼ご飯も学校の帰り道も遠足もくだらないおしゃべり。
ちょっと待った、
はい、はい、どうぞ。
今みんなに伝えたいことがあるみたいな、その、
うん、
セリフ調になるっていうの、
うん、
そういうの入ってもいい気がするね。
そうしますか。
いや、それが B なのかサビなのか分かんないけどね。ちょっと、まあ、
お
ー、ちょっと今メモっときます。あのセリフみたいなことと、はい、どうぞ。
遠足も、
はい、
遠足もくだらないおしゃべりもみんなといたから楽しかった。あ、違うな、あ、そうだ、次。冷たい雨の日も強い風が吹く日も厳しい先生も辛い試験もみんなといたから乗り越えられた。恥ずかしくていつも口に出せなかったけど今言いたいことがある。みんなと出会えて本当によかった。みんなといたから楽しかった。みんなありがとう。みんなのおかげだよ、みたいな感じですけど。
あ、セリフが始まって、 まあ、全部セリフ調でしたけど、途中で言ってた、復唱する何々も何々何も何々も何も何々も何々したっていうところ、
うんうんうん、
これいいんじゃないですか。
でも A メロもそんな感じじゃなかったですか。なんか
福岡のひっそりと咲く赤の空母しいアシメトリ栗の花、あ、まあそうか。だからこっからこ若干 A メロが意味わかんないから B メロちょっと説明しないといけないですよね。もうちょっと具体的に。で具体的に説明をするのがこの何々も何々もっていう手法を使ってもいい気がする。だから
なるほど、
A メロは何だったのかっていうのが実は、
うん
うん、例えば放課後にひっそりと咲く悪の花、
あー、なんとなくわかるぞ、
うん、
なるほど、
駆動しアシメトリア
ーク、あの子のリコーダーも、
あ、そうそうそうそうそうそう、そういうことですよ。そうだから、あ、ちょっとこっからの後の言葉によってあの子の消すかもしれないけど、あの子のリコーダーも下駄箱の匂いも、うん、下駄箱の上履きもかわかんないですけど、
うん、あの子のリコ、リコ、うん、いいかな。
あとは、あ、記憶から消えるブルマもとか、
あ、いいんじゃない、そういう感じがいいかね。
記憶と歴史からも消えそうですからね。
本当にですからねって、うん、そうです、そういう意味で残した方がいいですね。
ブルマ、ブルマ、あの残す
学会、
学会ですよ。
じゃあ記憶から消えて、記憶から消えていくブルマと、
記憶から消えていく、まあここら辺は、
でもちょっとブルマとか、ブルマとか言っちゃうとさ、ちょっと
あれ、
なんか、
具体的に
聞いてくれる人の想像力を働かせないというか ね、
ここでプチンって切られる可能性はありますか。
そうそうそうそうそうそうそう、
ブルマパチンって、
そう、
何言ってんだ、
何これってなっちゃうから
。確かに、
うん、じゃ
あ、うん、あ、でもあの頃リコーダーもっていうのはそういう意味ではすごく、あの、そこまで具体的じゃないっていうか、
いや具体的だろ、
わかんないでしょ。リコーダーをどうするかまた言ってないわけでしょ。
リコーダーをどうするかってみんな考えてることは一緒じゃないですか。
男性がでしょ、それは。女子が、
いや女性だってわかって
やん。じゃあ女性目線で言うと何かありますかね。
ああそうか、あ、まあまあ、なんか第二ボタンとかじゃないの。
じゃあちょっと混ざっちゃいますけど、第2ボタンと、第2ボタンと物質の匂いみたいなのはどうですか。
あ、
ちょっと
でも第2ボタンだと、第2ボタンだと自分で言っといたんだけど、第2ボタンとなんか、うん、ちょっと爽やかすぎるよね。
確かに、
うん、
ね、砂粒さん
言ってる、全然恥ずかしくないもんね。
砂粒さん第2ボタン
開けたことあるかって、
うん、中学校の時ですけど、
ない、ないないない。
ですよね。
あります。
あの、中学校の卒業式どうやって過ごしたんですか。例えばこの話したことないな。
中学校の卒業式、いや別に男友達と肩組んで写真撮って。
いいですね。で帰りは、うん、どうやって帰ったんです
か。いや、そいつらと帰ったと思うよ。
ああ、僕はね、
友達なんかしたんですか。
いや、
公園でおっぱい舐めたんですか。
じゃあ友達が曖昧だったんで、中学生ですよ、友達が、うん、曖昧だったんで。
何曖昧って。
僕の町内の友達、
うん、
はクラス別々だったんですけど、
はあ、
みんなそれぞれ部活の友達となんか仲良くて、
うん、
で僕の部活の友達、
うん、
まあ、なんか違う友達と仲良かったりして、
うん、
俺卒業式の日一人で
帰ってね、
そして一人で帰って、もうすでに俺第二ボタン上げる前提で結構待ってたの。学校にずっといたの一人で。本当にあの友達、いろんな友達と、あじゃあね、あじゃあ何部のやつと帰んのね、バイバイつって言ったりとか、あいつらと帰るのにバイバイって言ったりとかして、結局一人になっちゃったんですよ。
あまだ帰ってないで。
はい、僕もあまさか卒業式一人で帰ると思ってなかったから。
うん。
結局俺一人で帰るのかと思って一人で帰って、で第二ボタンくださいなんて言われなくて、
うん、
家帰って。
第二ボタンを握りしめて。待っていたんですか学校で。
うん、っていうよりもボタンいつでも外せる準備をしてた。どうやって外したらかっこいいかっていうのを考えてました。裏ボタンとかあったじゃないですか、学ランだった。
裏ボタン、
学ラン
で、あのパチンってパチンってやるボタン。ああ、そうそうそうそうそうそうそう
だった。裏ボタンになんかさ、変な、僕はヤンキーじゃなかったんですけど、中学自体がそういうなんかヤンキーっぽい人が多かったんで、
うん、
裏ボタンにその竜がついたりとかそういうのあるじゃないです か。
ああ、はいはいはい。
そういうのいろいろ、じゃあ第二ボタンどれにしたらいいかとか選んでおいたんだけど、
うん、
まあもら
っ、え、裏ボタンに竜が、あ、裏ボタンごと上げるっていうこと？
いや、わかんないけど、取ったら裏ボタンごと上げるのかなと思ったのか、じゃあ外した時に裏ボタンにそれが見えた方がいいとかさ。わかりますか？
わかんないっす。
わかんない
っ
す。で、
わかんないっす。
で、まあ家に帰ったんですよ、一人で。
は
あ、
は
あ。で、一人で、まあ、オナニーとかしてたのかなって、その時に、ピンポーンってなって、
うん。
お母さんから、あかんね、何々さん来たよって言われて、
お、本当に？
誰と思ったら、
は
あ、部活の後輩で、
うん。
あ、違う、部活の後輩だったかな、誰だったっけな、誰だか、まあ、同級生だったかもしれない。
女の子でしょ。
そう、
うん、
第二ボタンくださいって。
おお、
来たん
だ、すげえ。ああ、早く帰ってよかったね。
いや、でもあげなかったんですよ。
なんで、
意味わかんない。
うわーか。
ね、本当にそういうクズ本当は。なんかね、あ、お前じゃないって思ったんじゃないですか。
ああ、俺のあげるべき相手はお前じゃない
っていうか、俺の気持ち考えたら家に来る前にもらいに来てほしかったなって思ったんだと今思ったらね、考えたら。
なるほど。
だって学校でもらいに来てほしくない、それ。
それはね、そのあげるということより、あげるところを見られることの方に意味があるんでしょ
う、うん、そして親に見られたくないっていうことが一番怖いからさ。
そうね、うん、そうね、家はやだね。じゃああげなかったんだ。
ちょっと記憶を改ざんしてるかもしれないけど、
うん、
もしかしたら学校で一人くださいって言われたかもしれない。
もうなんだよ、うん、なんで、じゃあなんであげなかったの。
あげたんだけど、
うん、
だから家に帰ってくださいって言われた時にもう第二ボタンないって言ったのかもしれない。
ああ、
こんだけ、
そうだ、言わないで、第三でも何でもあげればいい。
いや、そうだけどさ、俺がもっと怖いのはこんな記憶が曖昧なのが怖いね。どっちが本当なのかもちょっと理解。
本当に覚えてないの。
覚えてない。どっちが本当なんだろうか。
そんな嬉しいことなのに。
ね
え。
うん。ということで。
俺なんか小3に、うん、小3でもらったバレンタインのチョコレートのこともすげえ覚えてるけど。
あ、そうですか。どうやって
もら
った
。すげえ覚えてる。学校でもらったんじゃなくて、2月14日に学校行って、で そのまますぐ終わって、で友達と友達3人、男友達3人ぐらいとでこう帰って途中で、はい、女の子が何人かバーッと追いかけてきて、はい、でそのままなんか遊ぶみたいな感じになって、でなんかかくれんぼ的なことをなんかしたり、はい、そうそうそうってなって、でなんかその最中にバッてこうもらって、でそれを俺は家にそれをなんか一回置きに帰ったんだよね。
かっこいい。
で置きに帰ってね、また遊んでた。
バレないように。
いやいや別にそう、いやみんなもらったんだよ友達は。
ああ。
うん。で置きに帰って家の近くだったからでなんか遊び終わって帰ったらおかんとか勝手に全部開けてて、で砂ちゃん本命って書いてあるよって。それが絡んでっから多分覚えてんだろうな。
ああ、お母さんって本当デリガシーないよ、ね。
本当ないよね。
いや俺も。
まあいいんです
か。うん、そうですね。僕の子供っていうか僕の妻もそういうお母さんなんだろうなと思います。じゃあ今回はね、とりあえずそれで B メロの途中までしか考えられてないんですけど、もう時間があるので一回。次回とりあえず
じゃあここまでにしましょうか。
はい、考えないとダメですけどね。はい、
おーい、
はい、皆さん1週間空くか分かんないですけど、とりあえず歌詞曲作るのでよろしくお願いしますね。
はい、見守ってください皆さん。
はい、
何かご意見あったらぜひお寄せくださいね。
よろしくお願いします。バイバイ。
はーい、
はい。